お疲れ様です。ミリアクニャです。アンナチュラル始まりました。実はなんですが、久しぶりに、昨日にはなるのですが、本当は、昨日はですね、アンナチュラルを撮ろうと思ってたのですが、お盆前ということで、緊急に、そうですね、夜中まで収録があるということをですね、察知したものですから、久しぶりに2本参加してきました。やっぱいいですよね。皆さんとお話しするというのは、そうですね、少々、焼き餅を焼いておったのですが、ちょっと気分が晴れたなという、感じもあるのですが、そうですね。なんと言うんでしょう。もう暑いのもありますしね、なかなかこう、シャキッと物事がこう進まない、状況でですね。本当にもうね、毎日やるせないことが多くてですね。大変は大変なんですが、その中でも、そうですね、ちょっと、心の、なんて言うんでしょう、中に結構収録参加したいなっていうのがある、わだかまりのように、ありましたのでですね、結構、そういう点では、そうですね、清涼飲料水じゃないんですけどね、気持ちよく、過ごすことができたというような、感じでですね、なかなか、そうですね、今日、ぶっちゃけて言うたら1日押して収録してるわけなんですけど、さほどのプレッシャーも感じずということで、気分よく、今日も2本取っちゃうぞ、みたいな、そんな感じで、頑張っております。というわけなんですが、そうですね。ちょっとまた全然話はガラリと変わるんですが、皆さん、植物お育てになっておられますっていう、漠然とした質問なんですけどっていう感じなんですけど、私、そうですね、こんななりしてって、皆さんどんななりか、分かってらっしゃるかどうかわかりませんが、結構ね、観葉植物、何回か言ってますからね、配信でもね、あれなんですけど、頑張って育ててるのですが、毎年、実はなんですけど、うまくいかずに断念してるこの栽培の方法がありまして、そうですね、多分皆様の中には達人と、呼ばれる方もいらっしゃるんで、なんじゃそらっていうようなことで、お思いになられるかもしれませんが、水耕栽培とでも言うんでしょうか。ハイドロカルチャーと呼ばれる、育て方というか、なんて言うんでしょう。盛り付けじゃねえわ。生け方とでも言うんでしょうか。そうですね。ハイドロボールと呼ばれるセラミックなのかな、なんか焼き物みたいな、感じの。そうですね。レンガっぽい、ものが、の中にですね、無数の穴が開いてまして、そこに水がこう閉じ込められて、ある程度の、なんて言うんでしょうか、水分をこう、保つようになっているというような、ものがありまして、利点としてはですね、土を使わないので、あんま汚くならないと、いうことで、でもその栄養というか土はね、様々な栄養も、あるというようなことで、なんて言うんでしょう。そこら辺をいかにこうどうするのかっていうとか難しいんですが、正直言ってなかなかね、うまく今までいかなかったんですよ。自慢じゃないですけど。結構難しくって枯らすんですね。多分原因はなんですけど、根の方って、植物の、その、主に、ぶっちゃけて言っちゃうとなんですけど、万年岳と、ラッキーバンブーとよく呼ばれてる、あれ、なんていうのかな、正式名称。 ドラセナなんとかとか言うんでしょうかね、ちょっとはっきりした、なんて言うんでしょう、正式な名称は今余裕はないですが、そうですね、ちゃんとまた例のごとく、調べて、そうですね、ブログに、記載したいなと思いますが、はい、あのラッキーバンブーと呼ばれる、はい、あれをよくね、挑戦してるんですけど、私今まで、自分の経験上の中なんですけど、はい、まあ、ハイドロボールの他に、まあ、土を使わないタイプのその育て方というのはですね、まあ、私あの過去に成功した例がですね、ゼリー状のゼリーじゃないな、まあまあ、何しかああいうゼリーのようなもの、はい、まあ、色のついたね、大変綺麗なんですよこれ、はい、まあ、それをあのガラスの穴の開いてない、はい、ものにですね、引き詰めて、でそうですね、水分がある間はプルンプルン膨らんでるんですけど、水分がなくなってくるとキャピカピにこうね、干上がっていくというような、はい、その水分で、まあ、あの、なんて言うでしょう、まあ、植物が、生きていくという、まあまあそういう単純なこう、晴れがあるんですけど、それでね、最高2年ちょっとぐらいだったかな、はうまいこと言ったんですけど、それ以上越したことがなかったんですよ。かといってこのラッキーバンブーっていうのはあんまり冬越すのが私うまくできなくてですね、多分あの先ほどちょっと言いかけて途中だったんですが、根を枯らしてしまうんでしょうね、結局、はい、水のやりすぎなのか少なすぎなのか、この辺が微妙なところなんですけどね、あんまりやらなさすぎても変色してきますし、はい、そうですね、なんかこうぬるみと言いましょうか、ぬるぬるっとした感じが根にあるともうそれはダメだというようなことをちょっと伝え聞いたりもしたので、冬場とか、まあ、洗うようにしてたりしたんですけど、でも考えたら冬場って水ほとんど吸わなくなるので、かえってそんなことするより暖かい場所に置いとくというのが一番いいんでしょうかということなんですけど、まあね、そのサニールームがあるわけじゃないですしね、まあ、難しいんですけど、まあ今年は、はい、初めてこのハイドロカルチャーという方式でですね、年を越してみたいなと思って今、はい、今日準備をしたんですけど、まあ、いろんなやり方あるんですけどね、完全にもそうですね、穴の開いた普通の植木鉢にその土の代わりにそれを入れてっていう方法もありますし、内側に内鉢というんでしょうか、鉢を入れて、まあ、その鉢には普通の、まあ、土があって、普通の植え方したって、まあ、それを覆うようにそのハイドロカルチャーとハイドロボールですね、敷き詰めて、するという場合とかですね、はたまた、もう完全にその、ガラスの穴の開いてない全く、ないものに、まあ、直植えしたり、内側にまた鉢を入れたりとかって、まあ、いろんなやり方があるんですけど、はい、私今日、まあ、実はガラスの入れ物には綺麗なんで入れたんですけど、ガラスの底に穴を開けまして、あ、ガラスの底は穴開けられるんですよ、まあ、ちょっと自慢なんですけどまあ、なかなかね開かないんですが、はい、ですね、その下にお皿ですね、はい、そうですね、だから二重底みたいな感じになるんですかね、はい、そういうようなシステムでないと冬は越せないという判断のもと、というのは他のやり方っていうかいろんなやり方あるんですけど、メジャーなやり方全部試してみたんですよ、でもダメなんですよ、それでね、もう自慢じゃないですけど、もうね、3月のどうでしょうね、3月のもうちょっとでも春先じゃねえのっていう時間ぐらい、時間帯というか季節帯の時に変色してくるんですよ、いつも、はい、そうですね、2年間一緒に過ごしたラッキーバンブー君、1号2号と、まあ、2本あったんですけど、それも今年はね枯らしてしまったんで、そうですね、その反省をもとに、はい、まあ、土でもうまいこといかなかったし、本当難しいんですけどね、本当もこれは教えてほしいぐらいですね、はい、まあ、ちょっとだいぶ余談にはなりましたが、はい、まあ、そういったそうですね、植物を育てる優しいやつでもあるというような感じで思っていただけたらなと 思っております。はい。ちょっと、まあ、無駄話が長くなりましたので、はい。早速、本日の、お題を言ってみたいと思いますが、本日はですね、なんと、お昼寝体験記のお話を、はい。させていただこうと思っております。はい、というわけでございますが、お昼寝体験ということで、そうですね、まあまあ、期間的に言いますと、毎日まあできるわけではもちろんないんで、そうですね、出先に行った時なんかなおさらなんですけど、はい、できるわけもなくという、ことではありますが、はい、そうですね、延べなんですけど、延べ日数にして、だいたい1週間ぐらいは体験できたんではないかなと。いうようなところで、そうですね。まあ、同じならアンナチュラルできちっとお話しさせていただきたいなと思って、まあ、頑張って、まあ、延べ1週間ぐらいはというような、まあ、目標を立ててたんですけど、はい。まあまあ、ようやく一応のクリアができたので、まあ、半分途中経過みたいな感じではございますが、はい。そうですね。ちょっと面白いことも発表できるのではないかなと思い、はい、そうですね。本日もそうですね。まあ、ソロ録音になってしまったので、はい、この機会を利用して発表してみたいなと、思った次第なんですが、はい。ですね、そうですね。まあ、なぜにお昼寝なのかという、子供じゃあるまいしというような、ところでもあるのですが、はい、そうですね、昨今のこう健康ブームというんでしょうか、はい、まあ、そういうなんで、まあ、ちょっと一応あやかろうというようなね、はい、部分も多分にはありなんですが、はい、そうですね、まず私お昼寝がまあなんて言うんでしょう、生活習慣としてすごくいいというのはですね、まあ主にちょっとそうですね。ビビビッとこう、私の気持ちの中で触れたっていうのは、まず疾病予防。はい。そうですね。あらゆるこう、なんて言うんでしょう。日常、そうですね。生活習慣による、中年独特の、はい。そういった疾病の予防にはかなり効果的であるというような、ものを目にしたということですね。これ、かなり大きい。自分の中では要因ですね。そうなのかと。まあ、そうですね。女性の方に関して言うと、まあ、お肌の新陳代謝とかね。はい。そういうのも活発にしてくれるというようなことで。で、そうですね。なんか、長時間長くって一緒の意味やんけって、もっと思えてすいません。そうですね。長時間バチッとこう寝るという、はい。いうな、 シチュエーションもそれは撮れればいいんですけど、なかなかね、今の現代社会難しい場合もありますので、はい。結構、まあ、細切れと言ったら細切れなんですけど、はい。このような形で、まあまあ、ある程度改善できたりとかって言うんであれば、結構まあ、いいかなっていうのも、まあ実はね、そうですね、取り掛かりやすさという、はい。点と言いましょうか。まあまあ、そういうようなところも、こう、ビビビッときた、まあもちろん点ではあるのですが、はい。まずはこの、そうですね、疾病予防に効果があるというようなことが歌われているというような部分ですね。はい。次はですね、効率アップ、効率アップって、効率アップで、まあ、あれですね、活動的に、なると。はい。まあ、具体的に言ったらどういうことかっていうと、まあ、まあ、肉体的な部分はもちろんなんですけど、はい。まあ、主にはというか、まあ、あれですね、記憶の面とかですね、まあ、判断能力ですね。はい。まあ、なんと言うんでしょう、こう、あまりこう、体が調子が実は悪い時には、判断能力をかなり影響を及ぼすであろうというぐらい、こう、よく血の巡りがとかっていう言い方をするじゃないですか。まさにはい。そういうような状態でですね。まあ、吐きがないという言い方もね、される場合もあるとは思うんですけど、はい。そのような形でですね、もう本当に何て言うんでしょう。通常であるなら、結構こう簡単にね、はい。物事が判断できたりとかっていうシチュエーションも、まあ体調がね、あまりにも悪いと、はい。間違った判断をしかね、もう、挙句の果てに、もう邪魔くさいからどちらでもいいや的な、はい。あんまりこう細部まで考えなくて、というようなことで判断を下してしまうと。いうことにもなりかねんというぐらい、はい、この辺の部分というのは、まあ、昨今、はい、そうですね、疲れてる選手はっていうことで、よく言われてる部分ではあるのですが、はい。まあ、そこら辺のことがですね、著しくまあ改善できると。まあ、主にこの二つのことに関しては、まあ、疾病と記憶のそのあれですね、はい、記憶っていうか、まあ、そうですね、脳細胞の、まあ、再活性とでも言うんでしょうか、はい。の部分に関しては言われてるというところはですね、はい。私非常に、うん、と思いまして、はい。そうですね。まあ、他にもいろいろあるんですけど、そうですね。ちょっとこの辺はまた、ブログの方にでも、そうですね。あんま、まあ、まあ、正直言ってほんまかよっていうようなこともありますんで、はい。そうですね。まあ、中にはまあ、そういったのもあるんですけど、まあまあ、あれですね。まあまあ、主にこの二つが、はい、興味がかなり湧いてですね、こう、まあ、実験をするに、衝動にこうですね、はい、狩る。というようなところにおいてはなんですけど、はい、魅力たっぷりであったというような、まあ、ことではあるのですが、はい。でですね、まあ、延べ1週間ほど、じゃあ具体的に、まあ、どういうステップでとかっていうようなことなんですけど、まあ、そうですね、まあ、最初の3日間ぐらいは失敗が多くてですね、まあまあ、それもちょっと順を追ってお話をしたいなと思うんですけど、はい。まずそうですね。何からどう言っていいのかっていうところではあるのですが、はい。そうですね。まあ、一日目はですね。まあそうですね。この辺から喋らなくてはいけないですね。はっきり言って、寝られませんでした。はい。もうね、そうなんですよ。その習慣がないですし、急に寝るったってっていうことなんですよ。で、そうですね。かなり眠いんですよ。よくご飯食べたら眠くなるんじゃないですか。はい。で、わ、これは絶対寝られるということであるのですが、別にその事務所にハンモックがあるわけじゃなし、そうですね、ベッドがあるわけではなしという、まあ具体的に私がよく仮眠を取るためにですね、実は、将棋台という、こう、日本のトラディショナルな、こう、スタイルのものがあるんですけど、はい。まあ、最近ですね、そこであまりにも豪快に、そうですね、これはお昼寝というより、本格的に、ね、寝てしまう場合があるので、はい。まず、半分、その作業台にしてるんですよね、今、はい。作業台というか、まあ、物が置いてるという状態で。でですね、 まあ、今回はお話もしなくてはいけないので、まあ一応ね、普通のお勤めとかサラリーマン、されてる場合なんかでも、まあ一応机はあるだろうというようなシチュエーションのもとですね、ちょっとですね、考えたのが、まあ、机でこう腕組んで寝るというあれですね、はい。そうですね、私学生時分結構まあ得意だったんですけど、はい。そうですね、まあよだれを、が落ちないように頑張らなくてはならない、あのシチュエーションなんですが、はい。そうですね。それで、まあ、挑戦したというようなことも、手伝ってということもあるんですけど、やっぱちょっとね、1日目はなかなか、かなり眠かったんですけど、結局のところ、寝られませんでしたね。はい。で、そうですね。1時間ぐらい頑張ったんですよ。はい。無理でした。多分なんですけど、2、3時間頑張ったり、そうですね、場所を変えて本当に、なんて言うんでしょう、それこそ段ボールみたいなのを引いて、じゃあここで寝ようと決めたら多分、寝られるんでしょうね、はい。おおよそなんですけど、そうですね、机の上で、腕を組んでこうやるというのはなかなかこう、まあ不慣れな部分もあって、無理でしたね。で、1日目、そうですね、特にグッズも何も使わなかったんですよ。単純に腕を組んで寝ると、はい、いうような、まあ、暴挙にしてみたのですが、はい、無理でしたね。はい。で、そうですね、次の時は、やっぱり、グッズがないからだというようなことでですね、はい、今度はクッション、これを装備いたしまして、はい、装備って、まああれですね、まあ枕代わりに車に積んでるものがあるんですけど、それをまあ出してきて、机の上にそれを置いてというようなことですね。まあ危ないシチュエーションですよね、それね。そうですね。グーグー言うたりとかっていうようなことで、はい。でですね、まあ、1日目とか最初の時もそうだったんですけど、まあ一応こう目覚ましとかね、はい、一応まあ、そうですね。前番組中に購入したという、スリープサイクル。はい。あれも一応、そうですね。タイマーをつけてというようなことをしてですね。一応なんか、40分とか20分とかがいいということなので、そうですね。それ以上長くなるとかえって逆効果だというようなことで、はい。まあ何、まあまあ、過ぎれば起きるというような、もちろん、はい。ことに最初から、まあ、一応決め事としては決めておいたのですが、はい。次の日はですね、次の日というかまあ、そうですね、寝られなかった次はですね、そうしていたにもかかわらずなんですけど、はい。1時間半、かっちり寝てしまいました。本当にね、何だったんでしょうね。まあ、よくわかんないですけど、まあ、ちょっとクッション恐るべしというところなんでしょうか、はい。そうですね。多分バスタオルでも寝られるんでしょうね、きっとね。はい。まあ、そうですね。まあ、そんな単純なもんだったという情けない、まあ、お話ではあるのですが、はい。そうですね。まあ、一応、1時間半寝ました。はい。で、まあ、これについての、まあ、感想なんですけど、単純に朦朧としてまして、起きて。はい。そうですね。結論から言った電話で起きたんですけど、はい。そうですね。まあ、目覚ましは無視してたんでしょうね、きっとね。はい。そうですね。はい。まあ、電話で起きたという状況ですね。そうですね。その時は、まあ、出入りもなく、はい。私一人がいてたという状態なんで、はい。そうですね。まあ、快適に寝られたという、はい。まあ、ことにはなるのですが、はい。結局、朦朧として、夕方までずっと変な感じでしたね。なんかようやくスッキリしてきたらもう完全に暗くなってましたね。完全にその、なんと言うんでしょう、逆効果型の寝すぎというような現象だと自分では分析してるんですけど、どうなんでしょうね。はい。というような、ことに相なってしまいました。やっぱりね、そうですね。これではまあ寝すぎだというようなことで、はい。かなりも反省をして、まあどうやって具体的に起きるのかですね。難しいのがね、いつの段階で寝られるのかがわからないですよね。はい。で、次のシチュエーションはなんですけど、ちょっと日が空いたんですよね。はい。で、まあぶっちゃけて言います。 寝すぎました。その次は多分、あ、そうですね。次は多分そうですね。はい。寝すぎました。はい。で、1時間ぐらいです。はい。で、この時はさすがにね、そうですね。前よりはマシかなっていう、はい、感じだったんですけど、なんて言うんでしょう。まあ、正直言ってね、疾病予防の方は分かんないですから、はい。こう、頭が冴えてるかどうかとか、はい。ちょっとお昼寝したことによって作業効率が上がってガンガン仕事ができてるかっていう風なことを重点にお話しせねば、ならないという風に思うのですが、はい。そうですね。多分寝ない方が、効率はあったと思われます。はい。やっぱ1時間では多分寝すぎだと思いますね。はい。でですね。で、そうですね。で、何回かあったんですけど、まあ寝られない、寝られないというのもあったり、はい。で、寝かけたんですが、急にまあ、そうですね。やぼよというやつですね。はい。そういうなんで、まあ結局、挑戦はしてみたんだけど、できずじまいというようなことを何回かも繰り返しまして、で、ようやくなんですけど、はい、そうですね。まあ、大体その30分ぐらいとか、まあ、20分とか、はい、その辺のですね、やつをですね、3回ぐらい体験することができました。はい、そうですね。これが、まあ、一番大事なところなんではないかなと思ったりはしてるのですが、はい。で、まあ、結論申し上げますと、いや、なんかやっぱりいいような気します。はい。そうですね。起きた当座はやっぱりぼーっとしてますけど、そうですね。まあ私は起きがけ、水出しコーヒーを飲むというような、ことをしたんですけど、まあ、そうですね。今の時期、まあ、事務所ではですね、水出しコーヒーを前の日に仕込んでおいて、まあ一日かけてそれを飲むというふうに、はい。しているのですが、そうですね。まあ、それを、まあ、飲んで、わりかしシャキッとしてましたね。はい。で、そうですね。効率自体も、そうですね。そんな倍になったりとか、そんな極端なことはないですけど、なんかいつも、昼下がりの午後の気だるさ感と言うんでしょうか。はい。ああいうのはなかったですね。その分だけでもなんかいいような気がしますね。はい。やはりですね、ちょっとまあ、寝にくかったりとかもいろいろちょっとごたごた言ったりもしてたんですけど、はい。やっぱり、こう、まあ本当は、どうなんでしょう。ダメなんでしょうけど、食べてすぐまあ、横になる的な、はい。感じのやっぱりシチュエーションというんでしょうか。ああいうなの方がこう、なんて言うんでしょう。睡眠のこの導入というんでしょうか。はい。そういう部分においてはすごいこう、まあ、しやすいというんじゃないな。入りやすいというような、まあ、イメージというか、そういうのはあったんですけど、やはり、そうですね。食べてすぐ横になったら牛になる等々の、まあ、いろいろことわざもありますが、ことわざちゃうわ。なんだ。まあまあありますが、はい。まあでもそうですね。食べてすぐというのは結構、なんて言うんでしょう。睡眠に入りやすいので、はい。逆にそれを逃してしまうとなかなか寝つきにくいですよね。はい。まあなんて言うんでしょうね。みんな静かだとね、その時間帯ね。まあ私、大概はなんですけど、今はちょっと景気の煽りも受けてまして、一人でいることの方が多いのですが、はい。そうですね。それでもこの前二人になった時は、そうですね。ガーガー言うて寝てたって言ってましたからね。はい。まあ私にはしたらそいつがガーガー言うて寝てたんですけど、まあまあそういうような感じで、はい。まあまあ、代わり弁当で寝てたのかというような、感じのことですが、まあまあ一応趣旨説明してね。まあまあこういうことはって何やってますのみたいなことだったんですけど、まあまあその人にはね、ポッドキャストで喋ってるとかそんなことは言ってないんですが、はい。また決対なことしてますな、みたいな。まあそんな感じだったんですが、はい。そうですね。まあ、そんなこんなも、紆余曲折ありなんですけど、結構やっぱり、良かったですね。で、まあ、何が一番違った感じがあるかっていうと、なんかここ、私、なんて言うんでしょう、日頃、肩の詰まりというのをずっと感じてるんですよ。どう言うといいんでしょう、なんかこう、血液がドロドロしてるなっていうイメージなんですけど、なんかね、こう、まあ、ヨガとかするとね、手をこう伸ばしたり、はい、しますから、 その時はなんかすごいこう血液が流れるようなイメージがあるんですけど、なんて言うんでしょう、うかうかしてるとというか、なんかこうね、血の巡りがこう悪いようなこう感じによく落ちるというか、はい、そうですね、先ほども言いましたけど、午後の気だるさ感、それで満載みたいなね、はい、感じのよく経験をしてたんですけど、まあ、そういうのがね、まあ、比較的というんでしょうか、あ、これはちょっと違うぞというような、はい、感じに思えたぐらい違いましたね。まあそうですね、正直言って最初のその時のインパクトはすごかったですね。はい。まあまあまあ、何回か経験してるうちにも当たり前になってきますからあれなんですけど、まあ最初のそのなんか、フレッシュ感満載のこう、なんだこれはというこうね、未知との体験とでも言うでしょうか。はい。そういうようなその最初のこう、インプレッションとでも言うんでしょうか、感じはですね、すごいなんかありましたね。特にこう首周りの、なんて言うんでしょう、こう、爽快さというんでしょうか。はい。実際まあ、それでもね、その、いつもそういうような、こう、なんかこう、詰まってるな感があるような感じでこう、過ごしてるとですね、まあちょっとお恥ずかしながらなんですけど、首の真横より若干後ろ向き。これはね、右も左もなんですけど、こう、筋と呼ばれる部分がありますよね。ちょうどこう、なんと言うんでしょう。そうですね。こう、首横、若干こう、下ぐらいの、こう、なんと言うんでしょうね。こう、よく髪の毛がこう、はい。そこら辺からソリソリするような、こう、ちょ、ポイントぐらいの感じの、はい。その筋がですね、非常にうかうかしてると私よくつるんですよ。もうね、これがつるとすっごいつらいんですよ。何がつらいというとですね、なんかこう、口に直結してきますからね。で、この後ろ側をつって、その、こう、側面というんでしょうか。はい、側面、ちょっとま、若干前の辺、ま、耳の下あたりの筋もこう、全部こう、そうですね。異常なこう力み感に襲われて、力んでさらにこう顎の近くをまた何と言うんでしょう、つってしまうみたいなこう、はい、そんなことにもたまに見舞われてましたので、まあこれ情けない話なんですけど、あんまりよそ言って言わないでくださいよ的な、はい、お話ではあるのですが、はい、そういうなんかこうなるはずもなくというぐらい、はい、快感でしたね。まあそうです。その後、ちょっとね、実はその、お昼寝、挑戦、いうような、機会がですね、ちょっと外用事が、はい、ずっとあって、まあね、月末、挟んでたのもありましたんで、はい、そうですね、で、月初とっていうようなことで、はい、まあ、ちょっと済まさなければいけないこと、等々がありましたので、まあまあ、なかなかそう、ゆっくり寝てるというような、はい、感じでは、できなかったんですけど、はい、そうですね、まあ、またもうちょっと落ち着いたら、また、やっていって、習慣化させたいなと思ってはおるんですけど、やっぱあれですね、よく営業の方とか、まあ、なんて言うでしょう、こうよく、まあ、高架とかね、あったらその下にこう営業車止めてね、ハンドルの上にこう足をこうね、へぴらかして、はい、寝ておられたり。いや、気持ちよさそうだな、というようなことで、まあ私、そうですね、仕事してる周りも琵琶湖近いんで、はい。よくそうですよ、木陰みたいな感じでね、はい。そうですね、もちろんサラリーマンの方だけじゃなくて、作業者のような、はい、そうですね、よくはしごが積んであるようなバンタイプの車の、はい、方でも、お弁当食べてちょっとやっぱお昼寝されるんですかね、はい、そんな感じでこう寝ておられたりとかっていうの、まあ、気持ちよさそうだなと思って、まあ、よく見てたんですけど、本当なり気持ちいいんでしょうね、車だとね、多分、はい、いやー、だからやっぱりあれですね、お昼寝ってやっぱりこう、必須なんでしょうかね。でもどうなんでしょう、私そうですね、よくその、まあ、なんて言うんでしょう、都心のオフィスでこうね、勤められておられるような方がですね、まあまあ、大概まあ外でご飯食べたりされるのか、まあ社食と言われるようなところで食べられるのかどうかわかんないですけど、なんかこうね、あんまりこう机の上でこう、なんて言うんでしょう、こう、 そうですね、腕を組んで寝ておられるというような、あんまシチュエーションはイメージはないんでしょう、ないんですが、はい、やっぱされてる方はやっぱ結構されてるんですかね。はい、まあまあ正直言って外回りされてる方のあれは特権なのかなとかってよく思ってたんですけどね。はい、でもああいうのって田舎の方がいいですよね。街へ行ったらうかうか寝てられる場所がないですよね。本当に。それこそ以前、テレビで見たようなこうね、お昼寝を、お金を払ってお昼寝できるね、とこを利用するとか、はい、そういうような感じのとこでしか利用できないようなイメージで、いや、実はこういうとこがあるんだっていうようなことがあったら、ちょっとまあ、ぜひともね、教えてはいただきたいのですが、はい。あれですね、田舎ならではというか、はい、そんな田舎の方の方が、なんかいくらでも場所があって、いいような、まあ、感じはしますよね。はい。まあまあ、というような感じのことでですね、お昼寝体験記、ちょっと薄っぺらな、はい、感じではあったんですが、はい、そうですね、まず間違いなくちょっとおさらいというか、まあ、おまとめをしますとですね、はい、間違いなくですね、その疾病の方に関してはちょっとね、よく、かなり習慣化しないとわからない部分なので、今は、説明はなかなか難しいんですが、はい、そうですね、脳の、その、活性化という方面のことに関してはですね、はい、まあ、思ってた以上の、なんか快適さはあると、はい、で、そうですね、その、きちっとなんか首筋も軽いということで、新陳代謝も進んでるような、はい、よく言う、一回体をリセットという、はい。なんかそういうようなことが、感じられるぐらいの、イメージはあるというようなとこですね。はい。で、そうですね。まあ、これは田舎ならではでできるんではないでしょうかということなのですが、はい。もちろんね、今回、私はですね、グッズ的にはなんですけど、まあ、クッション一つということだったので、なんかね、ちょこちょこっとなんかお昼寝グッズってどんなもんがあるんかなと思って、まあちょっと見てみたんですけど、まあこれいろんなものありますよね。枕系のアイテムから、そうですね、アイマスクみたいな、そういうなのからですね。はい。あ、これ言うの忘れてました。私何回かやって、寝られるというような時には、リラクゼーションサウンド。はい。そうですね。まあ、主に私の場合はですね、その時はオペラを聞いて、はい、寝てたんですけど、まあ、これはあれですね、よくインターネットラジオで、はい、あるやつを、まあ、イヤホンでして、まあ、こうね、そうですね、イヤホンじゃなかったも多分良かったんですけど、なんであえてイヤホンかというと、まあ、カナル型のやつを、まあ、ちょっと若干ね、耳が痛くて、それはちょっとね、そうですね、それももうちょっと柔らかいものとか、まあ、コンプライとかね、ああいう、発泡系の素材、はい、の方がいいのかもわかんないですけど、耳栓代わりにできるから、それちょっと選択したんですけど、はい。痛ささえ、起きなければ、結構いいと思います。はい。と言いますのは、私はその失敗した中でなんですけど、実は途中でまあ電話で起こされたって先ほども言ってたんですけど、もちろんそういうこともありますし、もうなんて言うんでしょう。まあ、ここだけの話なんですけど、はい。無視できるなら無視できた方がいいですよね。その、20分なら20分、30分なら30分ね。はい。これはまあ内緒ですよ。はい。ということで、そうですね。で、思い切ってね、ブルブルとかも携帯刺さないように、もうバイブもオフにして、そうですね、着信音もなしにして、で、電話もそうですね、できたらもう聞こえなくして、でもあれですね、別世界ということで、その、まあ30分だったら30分、20分だったら20分、はい、過ごされる方が、私はいいと思う。結論を、はい。ちょこっと申し上げさせていただきたいと思うぐらいですね。はい。やっぱりね、途中で邪魔する、されるとね、かえって寝ない方がマシみたいなイメージはあります。はい。まあ、どうでしょう。最低でも20分ぐらい のとこなんですかね。これはもう私のイメージというか私の体験なんですけど、そうですね、10分でもスッキリされるという方はそれでも多分いいんだと思うんですけど、はい、私の場合は、まあ、20分は欲しいですね。はい、まあまあ、そうですね、そんな、こんなでとりあえずですね、まあ、挑戦してお昼寝体験してみましたということで、はい、ミリからのご提言ということで、できたら、はい、別世界で隔離できるように耳栓もしくは、はい、携帯電話の音も鳴らさないようにいうようなことでお願い、しておいてですね、はい、とりあえず体験記のお話はこのような形でご報告させていただきたいと思います。はい、ですね、ちょこっとそうですね、エクストラ的な、ことでですね、まあちょっと短いんですが妄想的な感じなお話をさせていただきたいんですが、はい、このお昼寝の、ことでですね、まあグッズを探してた時にちょっとキーワードが2つ、はい、私のこう胸の中にストンと落ちたと言いましょうか、膝を叩きたくなったというか、はい、一つはですね、ロッキングチェアですね、はい、もう一つはなんですけどハンモックという、この二つのワードがですね、はい、もうなんて言うんでしょう、こうバチッとはまり込んだという、まずそうですね、ロッキングチェアですか、はい、あちらの方はですね、このなんて言うんでしょう、まあ二つとも揺れ系ですよね、椅子の方もハンモックの方もね、はい、なんかやっぱりね、前の時にこう大自然の恵みをということで、はい、配信でお話しさせていただいたと思うんですけど、やっぱりなんて言うんでしょう、この独特のその揺れる揺らぎ感というのがですね、かなりまたこう気持ちよさを後押ししてくれるらしくって、やはりなんて言うんでしょう、ハンモックで寝るっていうことは結構いいような、はい、というような、なんて言うんでしょう、ワードを受信してしまいました。はい、これね、ちょっとまあね、チェアの方かハンモックの方かというと、まあ私映画等の憧れもありまして、まあね、二つ一遍にできるといいんですけど、はい、できたらこう、そうですね、ハンモック体験はしてお話ししたいなと思ってますので、まあね、簡単には今言ってるんですけど、具体的にその吊り下げる、まあね、私おデブが吊られるわけですから、物理的に大丈夫なのかよという、はい、ちょっと不安感もあるので、はい、まあまあ、そうですね、そこら辺のことが、OK が確認が取れれば、はい、まあそうですね、ちょっと職場にそれを置くのはねどうかなと思いながらも、職場にそれをするのか、はたまたですよ、本当にそのなんて言うんでしょう、まあ今こう収録してる、まあいつものレイクサイドスタジオエルソルで収録してるんですけど、はい、そのエルソル内に、そういうのを設置するのか、そうですね、まあ、そういうお昼寝って言わないですよね、完全に仮眠という感じですけど、はい、そうですね、まあ、本格的にそれで寝るとどうなるのかっていうようなこともこう、確かめてもみたいので、はい、そうですね、前の配信の時でも眠りについてね、お話もさせていただいてる絡みもありますので、はい、そうですね、揺らぎ、その眠りという、はい、この二つのワードも関連性があるので、ぜひともこの辺はね、なんて言うんでしょう、こう挑戦してみたいなとは思ってますので、そうですね、まあ、ちょっと、こうやってここでこう喋るとね、はい、何らかステップを考えなければいけないので、ちょっと自分に軽くプレッシャーをここでかけといてですね、はい。でも、まあ、椅子っていうのもやっぱ、いいらしくって、はい、それはそれでまあ魅力があるので、そうですね、できやすそうな方を先に、はい、できたらまあ両方と、うん、体験したいんですけど、結構ね、椅子はね、お高いんですよ、はい。で、まあまあ、ハンモックはどうにかなるかなと思ったりも、したりとか、はい、 まあ、それもね、いろんなやつがあって、まあ、スタイルとかもあるので、もうちょっとそうですね、勉強しなくてはならない部分もあって、はい。まあ、すぐこういう感じなんですよ、っていうようなことが、言えないんですが、はい。おいおい、そうですね。まあ、これは勝った時点で、はい、そうですね。またそれもブログの方にですね、買っちゃいました、みたいな、はい。ご報告とかもしながらというようなことで、はい。お知らせできたらなと思っております。はい。というわけでですね、本日はですね、お昼寝体験、ご報告をさせていただきました。なんかちょっと若干言い忘れてる向きもあるのですが、はい。そうですね、あんまり思い出せないので、いいです。そうですね。あと、まあ、お気に入りのね、曲を、まあ、小さな音でもね、リラックスできるような感じの、はい、音量ぐらいで、お楽しみいただきながらだと、なおさらいいんではないかなと、はい。まあまあ、私は特に音楽好きなんで、そのように思ったんで、はい、合わせてですね、はい、その辺もお願いを、いたしておくということで、はい、お昼の体験記、お届けいたしました。お相手はミリアクーニャでした。また次週よろしくお願いいたします。